深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは料亭嵯峨野の2代目おかみ藤井須奈子さんです。どうも初めまして。
初めまして、
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
いや、もうあのラジオなんでちょっと 見えないかもしれませんけど、あの、はい、おかみらしいですね。今日は夏の素敵なお着物をお
召しになっていらっしゃって。ありがとうございます、はい、
もうイメージ通りのおかみです。
そうですか、
はい、
ありがとう。どんなイメージなのかよくわかります、
ね。まあ、なんかそのおかみっていうと何かこうやはりこう着物でいてほしいなっていう感じはありますけど、いつもやっぱりあれですか、
は
い、
仕事の時は必ず着物です、う
ん、なるほど。
あとは T シャツジーパンですけど。
あ、そうなんですか、はい、意外とそういう時の方が気づかれなかったりするんですか。
そうですね、あの天神歩いててもどなたもわからないという時もありますけど
なるほど。いや、でも料亭嵯峨野というのはもう本当博多福岡の人には知らない人いないんじゃないかというぐらい歴史もある料亭ですよね、今となっては。
ありがとうございます。まあ博多の中では一番若い料亭なので、はい、
それでもそうなんですね。
そうです、やっぱりこう十数年前まではほとんど皆さんご存じなかったと思います、はい、
お、そ、じゃあ割とここ最近これだけ名前がしっかりと知れ渡ったというか。
う、ね、は
い、
ちょうど14年前に建て替えをしまして。
ああ、なるほど、
はい、はい、それで、美しい祭りづくり大賞みたいな
賞されたということ
もいただいたので、それで、ま、メディアの方にちょっと取り上げていただいたこともあって、はい、それからなんか、皆さんの目に入るような料理屋になったというところです。
あ、そうなんですね、はい、ただ創業で言いますと、はい、1967年、
はい、もう58年ぐらい
ですね。58年目ですよね、
はい、
いや、もうそれはやっぱ老舗と言えるぐらいのもう歴史があると思いますけどね。
どうでしょうかね、予想はもう戦前からあるので、
まあ、上を見ればまあそのねキリがないというところもあるんでしょうけど、
はいはい、
私もですね、住吉ですよね、
はい、
中川沿いの、
はい、
前を通ったりはするんですけども本当に申し訳ないんですけども、いまだ敷居をまたいだことがないというですね
そうですか、
そういうところがあって、はい、まあ、今日はでもやっぱりとはいえ料亭の世界っていうのは非常にこう興味もありますし、
はい、
まあ、日本の伝統文化と言えるところもありますから、
はい、
まあ、私のように知ってはいるけど聞いてはいるけど中に入ったことがないというような方にもですね、何かこう伝わるというか、知っていただけるようなことが、
はい、
ちょっと私も素人ということでいろいろ、まあ、質問をね、はい、させていただければと思います、
はい、
はい、まあということで、やっぱ実際なんて言うんでしょう、こう門構えもありますから、そう、なんかやっぱ一元さんが入れる雰囲気ではとてもない空間ですよね、
はい、
うん、でもちろんですからあれですよね、あらかじめ予約だったりとか、
そうですね、
どうかしたらこうご紹介がないと入れないとかってあるんですか。
そこまではありませんので、事前にお電話をいただいてご予約をいただければ、はい、ご準備をしております、
はい
はい、
そもそもその料亭といわゆるこう和食どころのなんかこう違いみたいなのって何ですか。
厳密な違いは芸妓が入れるか入れないかっていうところで、はい、風俗営業法の問題がありますので、はいはい、料亭は全部風営法を取ってるんですね。
なるほど。
で、要は隣に芸妓が座ってお酌をするという、はい、うん、これに風営法が必要らしくて、
はい、
だからクラブとかもそれが必要ですけど、うん、スナックになるとカウンター越しのお酌、
そうですよね、
これは関係ないんです。
そこはやっぱ微妙に違うわけですよね。
そこの違いだけです。
横に座るか、
はい、
カウンターを挟むかによって、
挟むかによって違う。
なるほど、
はい、
うん、ということは料亭嵯峨野ではそういう、こう芸妓さんも、
はい、
ある意味こうセットになっているようなところもあるわけですか。
そうですね、セットになっているわけではないんですけど、うん、お客様が必要な時に、うん、お呼びするという形になります。
なるほど。まあ映画とかドラマの世界ではそれこそこう、うん、昭和華やかな時代、
はい、
まあ、高度経済成長期だったりとか、まあその羽振りの言い方も結構たくさんいらっしゃって、
はい、
そういう派手に遊んでらっしゃる方が、
はい、
集うところがこう料亭というイメージもありましたけど、
はい、そうですね、昔は今みたいになんかもっ とこう芸妓とお客さんが近かったような感じがします、うん、それでもう必ず芸妓を呼んで、うん、もうワイワイお話ししながら、うん、今のお座敷って接待メインで、うん、その堅苦しいお話がそこでなされるみたいなところがあるんですけど、うん、昔はそこはもう別のところ、会社なら会社、はい、その後こう自分のこう人間を出せるところっていうか、うん、だから相手も自分も一人の人間となって自分を出して、はい、お互いにこう、うん、分かり合うとか、うん、そういうところに芸妓が入ってくるっていう、
ある意味こう大人の社交場というか、
そうですね、
そういう雰囲気もある、はい、
だから人と人とがもっとこう親密になれるっていうか、うん、儲かるか儲からないかの話じゃないところっていう、うんうん、だから
むしろこう仕事の話は抜きでというぐらいな、
そうですね、うん、でもそれがすごく次の仕事につながっていくっていう、うん、そういう舞台だったと思うんですけ ど、ね、今はちょっと悲しいかな、そういうのが少なくなったなっていうのは、
そういうこういわゆるこう生きと言われるような部分がですね、随分、はい、こう失われてきてるのかなとは思うんですよ ね、
はい、なんか余裕がなくなってきているような感じは見受けられますね、うん、
なるほど、
はい、
実際この令和の時代に突入しての料亭というのはどんな感じですか、はい、今
そうですね、まあ料亭のあり方も変わってきているので、うん、はい、そのバブルがはじけて、うん、本当にこう5円安いところにみんなが並ぶような時代に、うん、父が亡くなって割とすぐだったんですね、その時代が、
まあ、ファストフードとかね言われ出したことですよね、は
い
は
い、でどうやって生きていこうと思った時に、うん、値段を下げるべきか下げないべきかって考えた時に、うんうん、ある人から嵯峨野の売りって何だって、うん、それを考えろって言われて、うん、でずっと何だろう何だろうってずっと考えてた、あここには文化があると思ったんですね、うん、で日本の文化も私も知らないこと、毎日こうその座敷の中にはいりますけど知らないことが多いし、うん、お金はかけられないので、うん、例えば器なら漆の器とか使ってますから、うん、漆のその行商が3ヶ月に1回ぐらい来るんですよ、うん、で彼に、1時間こうこの漆のお話してくれないって、でみんなを集めるからって言って、うんうん、そういうことで文化に触れる会っていうのを発信していったんですね、うんうん、だからお取引で先のことが方がいっぱいいらっしゃるので、うん、お箸だったり博多織だったり、うん、博多人形だったり、うん、そういう人たちにこう、まあ、年に 1,2 回ですけれども来ていただいたり、
ある意味こう教養を身につけるというか学ぶ機会、
そうですね、はい、
もあるということですね、
はいはい、
う
ん、で今はその何でしょう、一般の家庭でもなかなかこう四季折々の御節句を祝うっていうのがなかなかなくなってきましたでし
ょ。それもちょっとね廃れてちょっと悲しい話かもしれないけど、あそういう側面ありますね、
は
い、う
ん、だからやっぱり3月のおひな様の頃にはそれなりの失礼をして、うん、お料理にもそのおひな様らしいものを入れるとか、うん、七夕の時にはどうしようとか、うん、やっぱりこう季節をただお料理をいただくだけじゃなくて季節を感じる、うん、あ昔はこうだったわねってご高齢の方には言っていただけますし、はい、若い子どもたちには昔ちゃんとこういう意味があってこういうお料理になってるのよって親御さんが教えていただけるような、うん、なんかそういうスポットにこうだんだんなっていったかなと。なるほどね、はい、
言ったらやっぱりそれはもう食文化の延長線でもあるわけだし、
はい、
単なるこう、まあ、ワインもそうですけどね、美味しいとかそれだけじゃない、そこにはそのバックグラウンドというか、
はい、
これこれこうだからよりこういう味わいがあるみたいなことを知ってるか知らないかでまた楽しみ方とか味わい方が変わってきますよね。
そうですね、だからなんかこう季節を感じる、そのやっぱりその時期のお料理っていうか食材ってすごく力を持ってる、その時期の、
うん、まあ、いわゆる旬と言われることですよね、はい、
うん、だからやっぱそういうことを感じていただきたいっていうのもありますし、うんうん、まあ、中はうち木造になってるんですけど、はい、 っぱり本物の木を使っているので、うん、空気感が全然違うんですね。
私も入る前に言うのもあれですけど実際は青森から、ね、はいはい、木材だったり大工さんとかが来られて建てられたという話も聞いてますけど、
はい、うん、だからあの木が出してるいわゆる木ですよね、うん、がすごく人を落ち着かせるので、うん、あの空気の空気感の中にこう一度は座っていただきたいなっていうのが思ってます。
プライスレスな空間ですよね、
はい、
そこは
そうですね、はい、
いやだからなんかそのそういう、 こう雰囲気は分かっているけどなかなかこう機会がね、
はい、
こうないなというのが本当に私も残念なんですけれどもやっぱりでもせっかくだったらそういうさっきおっしゃったような特別な機会だったりとか、
はい、
何かこう節目、
はい、
みたいな時こそ、
うん、
そういう時に利用するのがいいのかもしれないですね。
そうですね、うん、まあ、結婚記念日でしたりお誕生日でしたり、うん、まあ、敬老の日でしたり、うん、もうちょっと家族だけれども、うん、ちょっと今日はみんなでおしゃれをしてお出かけしようっていう、うん、そういうことを年に数回、
うん、
なんかそういうことがすごく今の子どもたちを見てて大切なことなんだろう。メリハリを生活にね、うん、やっぱりメリハリをつける、うん、今は季節も何にも考えずに春も夏も秋も変わらずこう、うん、ただただ毎日が過ぎていくっていう感じですけど、はい、
うん、
そうじゃないやっぱりメリハリをつけて、うん、今日はラフでな、もう海水浴に行くときはもちろんもうね、うん、そういう格好でいいですけど今日はちょっとおしゃれをして皆さんで静かにお食事しましょうみたいな、うん、そういう機会を作ってくださるといいなと思ってます、う
ん、なるほどね、はい、ちょっとねなんかだんだんこうやっぱり行ってみたいなという気持ちにこうやってお話をお伺いしていると
そうですか
なってきますよね。
そうですか。
そんなまず空間を 見たいし、
はいはい、
そのいわゆる、まあ、もっと言えばその芸妓さんがいる中で、うん、
はい、
どういうこうね体験ができるのかということもちょっと、
はい、
知りたいなっていう。
そうですか、
はい、
ぜひあの、まあ、年に何回かイベントじゃないですけど、うん、催しもやってますし、
あ、割とその、まあ、行きやすいタイミングっていうのもあるんですか。
そうですね、
うん、
あの料亭っていくらお金がかかるかわからないっていうところがありますけど。
そうなんですよ。それがまずちょっと怖いなっていうのもありますよね、
はい、でイベントっていうことになると、はい、会費いくらですっていうことで
決まってますよね。
きちんとあの数字がわかるので、はい、うん、あのそれは入りやすいんだと思います、
うんうん、
ただこうご接待とかはな、まあ、今はホームページで数字っていうのはある程度出ちゃいますけど、
はい、
あれ今度佐賀の半額にしましたって言われたタイミングで、うんうん、どなたかが接待で佐賀野に連れてこられた時に、はい、なんかこう半額になってるってこの間出てたもんなって思われると、
うん、
それってすっごくイメージ良くないじゃないですか。
そうですね。なんかセールみたいなのもなんかちょっと料亭は違うような気がするんですけど、
はい、あ、今日は佐賀野に呼ばれたって、お、俺は大切にされてるのかなって、
うん、
こう思っていただけるような、うん、やっぱ名前でありたいので、うん、やっぱそこはちょっと明確にしないといけないと思うんですけど、うん、イベントだとお昼は例えば1万円とか、うんうん、夜だったら2万円とか2万5千円とか、うん、あ、この数字だったらいけるなってお客様の判断ができるので、
うんうん、
そういう時にはとりあえずまずお入りいただけるとありがたいなと思ってます、うんうん、
なるほど、
はい、
まあ、そういった意味ではね、まあ、冷静に考えると決していけない場所でもないですよね。
ないと思います、
ね、
はい、
うん、なんかそういった意味ではぜひ、ね、これを機に料亭の世界をね、だってあるわけですからね、
はい、
で通り過ぎるだけじゃちょっともったいないなというね、
はい、
そういうところはあります。
ぜひ一度、
まあ、行ったらこう食のハイブランドというか、
うん、
まあ、そういうのも一回こう経験、一回と言わずですけども、まあ、少なくとも一回はね、一度経験していくとやっぱ本物に触れるというのはね、
そうですね、
それはもう年齢に関係なく、
はい、
大事なことだと思いますので。
そうですね、
うん、
はい、
ちょっとだいぶ興味が湧いてきました。
そうですか、
はい、
ありがとうございます。
まあ、歴史もね、
はい、
もう今や、78年、違う、
58年
ですね、すいません20年も足してました58年というですね、まあ、老舗にも入ってきている そんな、佐賀の2代目おかみということですから、
はい、
当然先代がいらっしゃるわけですよね。
はい、
先代はお父様ですか？
あ、父と両親ですね。
あ、ご両親が、
はい、
なるほど、
はい、
でそれで、1967年にご両親が創業された、
はい、
わけですよね、はい、その時は、藤井スナコさんとしてみると、はい、まだこうちっちゃなお子さん
そうですね
だったんですかね、
はい、う
ん、
年齢わかりますけど小学校1年生の時でした、はい、
あ、そうだったんですね、
はい、
だったらなんとなくこう自分の家のお仕事が料亭であるということはいつぐらいから意識されてたんですか？
その頃はもういきなり料亭ではなくて、うんうん、本当に間口半減、はい、カウンター8席ぐらいに小上がりが2つあるようなそういうちっちゃなお店から、
そこからスタートしてるんですね。
スタートしたんですね。
場所は一緒だったんですか？
南新地の中です。
はあ、なるほど、
はいはい、で2軒目にそこのちっちゃなお店は1年ぐらいで、うん、もう次は2軒目になると、うん、今清流公園の前に川太郎さんが、
はい、ありますね。
結構間口広くありますけど、
はいはい、
昔あれが3つに分かれてまして、
ほう、
その真ん中が佐賀野だったんです。
あそこだったんですね、はい、もともと
は、はい、はい、う
ん、
でそこで5年ぐらい営業をして、
はい、
まあ、本当に飛ぶ鳥を落とす勢いで、うん、父も運が良かったんだと思いますけれども、うん、春吉に今でこそみんな航路館って知ってますけど、うん、博多ごっつを航路館っていう支店を建てたんですけれども、うん、やっぱり父ってこう何でしょう、こうハマってしまう人なので、うん、2店舗の経営って結局難しくってで、うん、今の住吉の場所に昭和48年に、はい、今の住吉の場所に料理屋を建てて、
うんうん、
それから男の人の夢なのか、うん、やっぱり料亭にしたいと、
うん、なるほど、
その父の中ではまあ、いっぱい料亭さんありますけど、遊ばせる料亭、うん、まあ、芸妓を入れて遊ばせる料亭だけど、はい、俺はこう食わせる料亭、
うん、
食わせる料亭、
うん、
うまいものをこう食べていただける料亭にしたいっていう思いがあったみたいで、うん、まあ、そこでこう一生懸命、仕事をしてお客様をものすごく多かったの で、
うんうん、
で建て増し建て増しにして、
うん、
料亭というものになっていったんですけれども、うん、
じゃあそもそも料亭の経験がない中でお父様は
そうです
料亭を始められたわけですね。
そうです。
なるほど、
はい、うん、だからまあ古い料亭さんから見ると、うん、なんか新座物を
高速の
そうだからもう料亭とも見てもらえないっていうか、
そういう不遇の時代もあったんですか？
そういうこともものすごく多かったですね。だから本当に今認識していただいたのは、
はい、
それこそ14年前に建て替えをして、
うん、
それからああいう木造の、
うん、
板塀の建物ができてから、うん、これはなんだみたいな話になって、
うんうん、
名前が売れてきたっていう
ことです、ね、そのでも建て替えられた時っていうのはすで、
はい、
にもう今の2代目おかみの時代になってから、
はいはい、2代目になってもう継いでましたし、
ね、
父はもう他界した後でしたから。
そっか、
はい、
お父様はねちょっとそれ見たかったでしょうね。
そうですね。だけど、うん、なんか不思議とその、まあ、いい設計士の先生とか、
うん、
そういう方たちの出会いが奇跡的な出会いだと私は思ってるんですけど、
もともと先代からのつながりがあったわけでもなく
全然なくて、うん、私も母も2人で、うん、どなたに相談していいかも分からず、
うん、
ただ西方沖地震があって少し建物も傷んできてたので、はい、このあとさらに50年100年と営業をするとするならば、うん、この建物ではダメだから建て替えをしようっていうのを母が言い出して、
うん
うん、私はもうただただびっくり、なんていうことみたいな話で、
はい、
でまあそういう中でこういい先生に巡り会えたんですね、うん、で自分のこう思いの丈を先生とずっとお話しした時に、
うん、
ものすごくこう波長があったっていうのと、
うん、
ここに父がいたら絶対喜ぶだろうなっていうのが、う
ん、それは意識されてたんですか？
もうお話の時にそう思いました。なるほど。父がいたら先生今から中水行きましょうって言って、もう一晩中の耳回ってるんじゃないかっていうくらいに波長があってたので、もうそれからは何を疑うこともなく、その先生が受けてくださるならこの先生にお願いしようっていう思って、うんうん、
なるほど。
で今の建物ができた時に、うん、ああ父はやっぱりこんな建物が建てたかったんだろうなって、うん、まあ、うん、土地買って物を揃えて、うん、だからその当時にああいう佇まいにはとてもできるような余裕はなかったと思うんですけど、うん、最終的にはやっぱこういう建物が建てたかったんだろうなって思えたので、
結果的にはお父様の思いも込められたぐらいの、
はい、だから多分ここで私をコントロールしてたんだろうなと思います。
なるほどね。はい、いやいや、それもなかなかね、なんか、面白い話でもありますけど、
はい、
うん、まあしかしなんか聞くところによると、もしかしたらマンションになってた可能性もあったぐらいの
話
も、
そうです、
でも景気の問題とかもね、はい、ありましたもんね、はい、いろんなこうリーマンショックだ、はい、まあ、バブルが弾けたっていう時もありましたし、
はい、
なかなかね両手にとっては厳しい時代もあったので、
そうです
ね、はい、まあ、いわゆるこうそういう判断はなかなか難しかったりもしたんですか。
そうですね、母はもう本当に私も独身なので、うん、母が自分が亡き後、うん、この娘にこういう料理は無理だと、うん、だからマンションにして家賃収入が、
お母様がむしろそういう方がいいんじゃないか、
そうです、そうです、それで家賃収入を確保してあげないと、うん、この人は生きていけないと思ったみたいなん
です。親ですね、やっぱりそこは、そうそう、うん、親心というか、
で私はなんか、って父と苦労して建てたこの建物を母が平気で壊すっていうことの方にびっくりしたんですけ ど、まあまあいろいろあって、うん、で本当は料亭たたずまいのビルにはしたくなかったんですけど、時代的にしょうがないなってもう決めて、
うんうん、そうなったとしてもねおかしくない話ですよね、
はい、おかしくないですね、うん、で銀行も融資はいくらしますっていう、うん、ポーンとお金も出てきたし、うんうん、でもリーマンショックが起こったんですよ。
ああ、そっか、それその頃に。
はい。うん、で、まあ細かく言えばいろいろあるんですよ。あと設計、うん、建て替えを1年先延ばしにするようなことも出てきたので、うん、でそのおかげでリーマンショックが起こって、
そうか。もしその時にマンションを建てても結構立ち行かなくなる可能性もありますもんね。はい、あの時は。
はい。うん、それで。立ちかけの中途半端なこう建築途中で泊まってるマンションとかがいっぱいあったし、はい、あの時確かキヤノンかなんかがどっかの工場を白紙に戻したとかって新聞に出てたので、うん、もうこれはやめ時と思って私はもういいやめるっていうより、うん、そうやめようって言ったんです。もうどうせ苦労するなら、うん、もう
両手一本で。
で、マンションの話をしてても、何の喜びもなくって、うん、こういう階になります、ワンフロアは何軒あって、うん、扉の取っ手はどうしましょう、うん、決めてください、うん。今決めないと、来年の3月には間に合いませんから、うん、っても、時間ばっかり言われるから、うん、なんか、もうこんなんわからないとか、うん、全然こう夢を語れなかったんですね。
まあ、ある意味こうテナント的なことになってしまいますもんね。
そうです。
マンションの中にあってもね、
はいはい、うん、でそのペットの問題が出てきて、はい、1,2 階が料理屋なんだから、うん、ペットを入れるっていうのは困るって、うん、獣の匂いが敏感な方はするって言われるので、うん、っていうと、でもその黙って、うん、こっそり飼ってる人が見つかったらどうしますかとか、うん、そんなことばっかり言われるので
問題がね次々とも
う煩わしくなって、もうそんなんだったらもう嫌だって思ったんですねそれでそういう時にリーマンが起こったので、もうこれ幸いにもう絶対マンションやめようと思って、うん、まあ、ちょっと腹をくくったっていうところなんですけど、うんうん、でもそうなると銀行がお金を貸してくれなくなって、
あ、そうなったら今度は
そうなったら、だからもうそれからずっと何ヶ月かかりましたかね、
うん、
もう銀行から融資の OK が出ないまんま時間が過ぎて、うん、 もう母とはどうするかねって、まあでも、
うん、
あのその当時はリバレインの中の機長さんの後に仮店舗として入っていたので、はい、
なるほど、
家賃とかそういうのはお客さんは来ないけど、うん、家賃だけはもう必ず払わない
と、うん、まあまあな家賃しそうですもんね、うん、場所的にも
大変だったんですね、うん、だからここにいてもどうにもならない、とにかく住吉にさえ帰ればどうにかなるっていう話で、うん、もう最後は銀行に、うん、いくらだったら貸してくれるんですかっていう話をして、でも銀行がじゃあこれだけ、
うんうん、
でもう先生に設計士の先生に、うん、先生これだけしか借りれませんから、うんうん、この中で絵を返してくださいって、うん、でもどんなにちっちゃくなってもいいので先生の建物が建ててほしいんですってお願いして、うんうん、で先生もやっぱりこうどうやったらどっから材料を持ってきたら安く上がるかとかをいろいろ考えてくださって、うんうん、で最終的には青森から木を運んできて、向こう の、うん、あの棟梁が7、8名大工も来て、
うん、
でその時に、まあ、あのある程度のこうものは揃ってきた時に、うん、砂子さん、あの材料とは出会いですから、うん、もう本当にいい材料に出会わないっていうこともありますから、そこは覚悟をしといてくださいね、
まあ、言ったら木も生き物ですからね、
はいはい、
同じものは 2つもないわけですもんね、
ないので、だから、うん、まあ、そこはしょうがないですね、うん、でもあの分かりました、了解しましたっていうお話をしてたら、うん、結果的にはいい材料がどんどん寄ってきて
持ってましたね、うん、
そう、本当に奇跡なんです、うん、それで1円も無駄にできない感じで、うん、これしかないっていう感じだったので、うん、だけどもう材料が寄ってきた、
うん、
で建具も大川の職人さんが建具作ってくださったんですけ ど、
こちらにもありますね、そういう技術が、
はいはい、
う
ん、予算と図面だけがいくわけじゃないですか、うん、だから向こうもそれで材料を集めて、うん、あの作ってたんですね、
うん、
だけどその一番最後に入ってくるじゃないですか、うん、建物師っていうのは、うん、ある程度こう家ができてから、
はい、
最終チェックに、
うん、
その時にここに入ってきて、うん、これじゃあ僕の仕事として恥ずかしいって思われて、それ材料が全部変わって、うん、中のこう襖とか障子とかああいうのが全部変わったんですね、
うん、
だけど1円もお金はうちに請求はなくて、
あ、それはもう先生のこだわりで、
先生というかその職人さんのこだわりで、
うん
うん、でいいものができたので、うん、本当に皆さんの血と汗と涙の結晶、うん、
なるほどね、でも結果それが美しい街づくりの賞を受賞されるわけですからね、
はいはい、
結果 OK でしたね、
OK でした、でも本当みんなもう一生の中にたった一度だけ何かこう自分にこう運が向く日があるとしたら、うんうん、私はその時ですね、
うん、
あの建築の時です、
うん、おそらくでも運もあるんでしょうけども、うん、やっぱりこう藤井砂子さんの何かこう人望がそうさせたところもあるんじゃないですか、この人のために何かこう力を注ぎたいというふうにね思う方がたくさん集まった結果、いい材料だったり、
うん、
いい建築ができたと、
まあそうおっしゃっていただければ嬉しいですけども、うん、神業的ですよね、うん、
いろんな条件重なってますよね、
はい、
だってもし今だったらマンション建ってるかもしれないですよね、
建ってます、本当にリーマンがなかったらマンション建ってます、
もう、
はい、
ね、運命のいたずらというか、
そうですね、
ね、
うん、だからそういう意味でこう、たまたま表千景さんの全国大会が福岡に決まった時があって、はい、
うん、
ああその時うち建物ないわって思ったんですね、うんうん、で表千家さんのこうお弁当なりなんなりのお仕事は大体いただくので、
うん、いつもそういう関係性があったんですね、
はい、
うん、
だからああできないとなると困るなと思いながらも、うん、いろんなところに調理場借りれないかって連絡してみたら、
うんうん、
夜中は 安全上の問題貸せないとか、うん、今全部オール電化になってますとかっていう感じで、うん、うちの料理人にオール電化で、うん、あの何百人かのお弁当を作れっていうのは無理な話ですし、うん、お弁当って朝10時とかの納品なので、うん、夜中の仕事じゃないですか。そっか。だから、うん、ああ無理だなと、もうこれはじゃあ先延ばしするしかないと思って1年延ばしたんですね、うんうんうん、それがものすごく
結果よく、それもよく、
それが結果よくで、リーマンが怒ってくれて、だからリーマンショックに感謝してるのは私ぐらいかもしれない
です。そうか、そういう意味では感謝なんですよね。
はいはい、
その判断は間違わなかったという意味ではね、間違わなかった、
はい、
面白いもんですよね。うん、まあ、今日はですね、その佐賀の今までのこう歴史や、まあ、苦労した話とかもたくさんお伺いできましたけども、はい、ここ最近のですね、何かこうお伝えすべき情報という意味では何かございますか。はいはい、
そうですね、あの8月の1日2日、はい、博多見番の芸妓自らが主催しました、うん、はい、幸風会という会があるんですけれども、はい、それが嵯峨野で、開催されます。
ほう、
はい、で幸風会っていうのは、うん、あの芸妓はまあ日頃お客様に呼ばれてお座敷に来ると、うん、地方と言われる人が三味線弾いて、うん、立ち方さんが踊るという、はい、こう役割が決まってますけれども、うん、立ち方の女性、あの芸妓たちも日頃はちゃんと鼓ですとか三味線ですとか太鼓ですとか、
あ、皆さんできる方、
お稽古してるんですね。
なるほど、
うん、でそれをなかなかこうお披露目する場所がないので、はい、うん、昨年からですけれども幸風会っていう会を立ち上げてお披露目をしてるんですね、
うん、
で今年はその8月の1日2日にうちであるということになっております。
なるほど、これはじゃあ比較的あれですかね、じゃあ行きやすい会でもある。
はい、だから、うん、なかなか料亭に入れないっていう方が、うん、こういうのをきっかけにちょっとこう、うん、入っていただけるという、
なるほど、
あの楽しい会でもあります、
うん、ただこれも残念ながらもう残席わずかというふうになってるみたいですね。
はい、2日の日の夜、土曜日の夜ですけれども、はい、うん、ここがまだ少しだけ、余裕があるようです。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ皆さん興味のある方は博多見番のこれオフィシャルサイトでも、
そうですね、
確認していただいた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
はい、このようなイベントもある。そしてあの7月20日にも、
はい、
お座敷遊びという、
はい、
これイベントなんですかね。
はい、それはもう佐賀の主催で、はい、まあ、年に一度お座敷遊びをやろうよという形で、
うんうん、
まあ、見番の芸妓たちはそうですけれども、はい、東京から太鼓持ち、
あ、太鼓持ち、
はい、うん、を読んで、うん、まあ、日本的なこう笑いの世界ですよね、うん、お座敷のこう、うん、堅苦しいお座敷ではなくて、うん、そういうものをこう体験していただきたいなと思って、う
ん、なるほど、
毎年、開催しております。
これもちょっと貴重な機会ですね。
はい、ぜひお遊びにいらしてください。
これは、佐賀野の方に問い合わせたら、
はい、佐賀野の方にお問い合わせいただければ、はい、まだ少しだけ残席ございます。
なるほど、
はい、
いや、なかなか奥深い料亭の世界が垣間見れましたけど
そうですか。
引き続きちょっと来週もですね、
はい、
また改めてゲストとしてお迎えしたいのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで今夜は料亭佐賀野の2代目おかみ藤井すな子さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。